越前市民ふれあい情報。この時間は越前市の企画監修でお送りします。
今年もいよいよやってまいります。タケフ国際音楽祭2025、8月31日から9月7日まで、今年も開催でございます。今日はその、中身について見どころなどいろんなお話を伺っていきたいと思います。公益財団法人越前市文化振興施設管理事業団からですね、林義彦さん、もうおなじみかもしれません、お話を伺います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
毎回いろいろテーマを設けながら、進めているわけなんですが、今回が新旧ウィーン楽派の室内楽という、これがテーマとして目に入ってまいりました。いろんな今までチャレンジしてきていますが、今回あえてこのテーマになったって何かあるんでしょうか？
はい、ウィーンで活動した作曲家ものすごい多いんですけども、18世紀末の、ハイドン、モーツァルト、はい、だったり、あとは20世紀頭の、シェーンベルクだったり、ベルクだったりっていう方々 の、 作曲の、作品を、一挙に、1週間かけてお届けしたいなと思ってこのテーマにしてあります。
なるほど。どんな1週間になるんでしょうか？時間の都合上すべて細かくご紹介はできないんですけれども、またホームページもね、出てたりしますので、またそちらも一緒にご覧いただければと思います。8月31日、まずはオープニングコンサートがございます。ここの見どころというのはどういったところでしょう？
オープニングコンサートは、タケフ国際音楽祭2025に参加する演奏家が次々に出てきて、短い曲ではありますけども、たくさんの曲を演奏するのが特徴です。はい、クラシックから現代音楽までいろいろな種類の作品を聴けますので、タケフ国際音楽祭一気に楽しむにはこのコンサートがおすすめかもしれません。
この1週間のテーマがいろんなものが、あらゆるものが凝縮している、一つ見どころをこうかいつまんでダイジェストで見るような感じ。
そうですね。はい。
まずはオープニングコンサートからスタートしてまいります。9月3日には、ウィーンに響く歌の伝統ということで、ここはいわゆるソプラノリサイタルになるんですね。
はい、タケフ国際音楽祭毎年一つは歌に、テーマを絞った歌に特化したコンサートをやるんですけども、今年は韓国出身でベルリンで今活動しておられるイレースーさんをお迎えして、ウィーンで活動した作曲家モーツァルト、シューベルト、マーラー、シェーンベルクの、歌曲を取り上げます。
いやちょっとこれも楽しみの一つであります。ウィーンまで行って飛行機チケット、ホテルを考えましたら、この9月2日にですね、ごめんなさい、3日の日、タケフで聴けるというですね、一つ大変興味深い演奏会もあります。またこのコンサート、細川先生もそうですが、伊藤圭さんのプロデュースの、実はコンサートもございまして、9月2日にはピアノと弦楽の調べ、またその他ですね、9月6日の日には、室内楽の共演ということで、伊藤圭さんのプロデュース、こちらも注目ですね。
はい、伊藤圭先生本当にピアニストとして優れた方ですし、はい、ピアノの先生としても、東京芸術大学の、教授としてたくさんの若い素晴らしい演奏家を育ててこられました。今回は、そういった若手の演奏家の方とご一緒に、2つ、伊藤圭プロデュースコンサートを、お願いしてあります。
若手の方もこの、コンサートにこう入ってくるという、一つ若手 の、 その演奏家にとっても逆に言うと思い出深いこの竹譜の地で、越前市の地でこうデビューした、またはこう演奏したんだっていうもので、さらに今後大きく育っていく一つきっかけがここからというのはなんか嬉しいですね。
そうですね、実際にその若手演奏家の方のお一人にお聞きしたんですけども、これだけ若い演奏家が集まってくる、大規模な音楽祭っていうのは日本や世界を探してもそんなに多くないということ で、 同世代の演奏家が、競い合いながら、技術を磨いていくところとしてタケフ国際音楽祭すごい認知が高いっていうふうに聞いてます。
まあ、伊藤圭先生ならではのなんかこう目線で開かれる、また演奏会にもご注目いただきたいと思います。で実は、まあ、これまでももちろんそうですが、この現代音楽というところも必ずこの武生国際音楽祭にはつきものではありまして、いわゆるこの新しい地平コンサートというのが、1,2,3 とこうあるんですけども、今回このあたり注目すべき点とかは何かありますでしょうか。
そうですね、毎年のことなんですけども、新しい地平コンサートには世界で初めて演奏される世界初演曲が多数演奏されます、はい、ですので、うん、実は私自身もどんな曲なのかわからないということが。
そうですね、初演だけにね、
ただ作曲家の方といろいろやり取りをして、あと演奏家の方ともやり取りしながら、どういう曲になっていくかっていう、その作曲曲が生まれていく過程にもちょっと関わらせてもらってるんですけども、そういうのを中に入っていますと、作曲家の方の思いであったり、うん、演奏家の方のこだわりだったりっていうのがものすごく強く感じられるので、まだどんな曲になるかわからないんですけども、私自身非常に楽しみにしているコンサートです。
なるほど。で実は私 今プログラムといいましょうか、パンフレットの中の一部を見てるんですが、今年から実はその星3つ度でですね、クラシック、そして現代音楽というところで、どちらかというと要素がクラシックの要素が強いですよ、星3つとか2つ、いやいや今回のこのコンサートに関してはプログラム内容星3つで現代音楽要素が強いですよと、すごい分かりやすくなってますね。
はい、武生国際音楽祭はクラシックと現代音楽を融合させた音楽祭ですので、はい、その中でも、クラシック要素が強いコンサートと、うん、現代音楽の要素が強いコンサート、一目で分かるようにと思って、チラシの中面に、星評価をつけさせてもらいました。
まあ、聞き手の方によってはこれを見ながら少し心構えも準備もしながら、当日会場足を運べるという、内容になっております。まあ、このようにまだすべてご紹介しきれておりませんが、さまざまな演奏がこの8月31日から9月7日にかけて行われます。特に9月7日主翼のピアノ名曲集、そしてファイナルコンサートと、こうまたこれもまた後半すごく注目すべきところが多々ありますが、
はい、まず午前中の主翼のピアノ名曲集11時開演のコンサートは、はい、伊藤圭さんと北村智樹さん、津田裕也さんという3人の素晴らしいピアニストが、それぞれ2人ずつ演奏する、ピアニストならずともピアノファンには必見のコンサートです。
なかなか普段ありえない話ですよね。
そうですね、本当に2人でピアノ弾くってことも稀ですし、しかもその2人が本当に素晴らしいピアニストですから、これはぜひピアノ好きならば聴いていただきたいコンサートです。
はい、そしてその後、午後4時開演となりますのが9月7日ファイナルコンサートを迎えてまいります。
はい、武生国際音楽祭の締めといえばやはり合唱による、コンサートということで、はい、今年は、バッハとモーツァルトの合唱曲に、取り組みます。出演するフェスティバル合唱団はこの日のために、今年の2月から6ヶ月間、毎週のように練習を重ねてきました。はい、
ぜひもしかしたらお知り合いの方もですね、出演者の中にいるかもしれません。多分いると思います。はい、ぜひ皆さん、やっぱこの武生の地で、ただ高級な演奏をするのではなく、この市民と地域に根ざした演奏会というのは全国探してもなかなかないと思うんですよ。ここならではだと思いますね。
はい、プロの演奏家とアマチュアの、合唱団が一緒に演奏するというのは本当になかなかない機会だと思いますので、合唱団の方々も皆さん楽しみにしておられますし、来場される方もぜひここでしか聴けない音楽になっていると思いますので、ぜひいらしてください。
そして実はその他にもですね、ワークショップであったり夏季アカデミー、またピアノ公開レッスンなどなど、これもすでに事前にもう申し込み、受付も終了してまして、一般の方もこうちょっとこう覗くことができるよというお話を聞いたんですが、
はい、武生国際作曲ワークショップと武生国際アカデミーは、受講生の方はすでに、 募集締め切りしているんですけども、はい、一般聴講ということであればまだまだ受付可能ですので、興味のある方ぜひ足をお運びいただきたいと思います。また8月30日の、には行われます、伊藤圭ピアノ公開レッスン、はい、こちらも聴講の方が可能ですので、はい、ぜひいらしてください。
さあ、この竹富国際音楽祭2025、8月31日から9月7日にかけて開催されます。気になりますこのチケットも、実はお得なセット料金も、ございまして、ちょっとご紹介いただけますか。
はい、お得なセット料金いくつかございまして、はい、まずすべてのコンサートが聴けるパスポート、はい、これは8月31日から9月7日までの、各コンサートを投資で聴ける、チケットになっておりまして、はい、こちらが、1万5000円となっております。個々にチケットを買うよりもかなりお得になっていますので、はい、こちらもご利用いただければと思います。
そして、回数券というのも実はございまして、本来ですと、まあ、1つのここを見に聞きに行きますと4000円ほどかかったりするもの、これが、5枚分で1万5000円。
はい、こちらの方は、5枚綴りのチケットになっておりまして、はい、1つのコンサートに、複数名で、来ていただくこともできますし、もちろん1人で5公演聴いていただくことも可能です。さまざまなご利用の仕方可能だと思いますので、ぜひご活用ください。
自由度がすごく高い、回数券となっております。そして、さらにペアチケット、本来ですと8000円ほどかかるんですが、これも7000円と、また、割引も聞いて楽しめると。やはりこの地元で開かれるということで、地元のいわゆる若い人たち、小中学生高校生も招待をするということなんですね。
はい、竹富国際音楽祭は、小中学生高校生を、無料招待いたします。未就学児以上の年齢の方で、未成年の方でしたら、無料で竹富国際音楽祭のコンサートが聴けますので、はい、なかなかちょっと夜遅い時間とかになってしまうんですけども、まあ、半分だけとか、うん、または午前中のコンサートだけとかでも、はい、全然大歓迎ですので、皆様ぜひお越しください。
多感な時期に本物に触れる、また本物を感じるっていうのはすごく大切なことと聞いてます。またとない機会だと思いますので、ぜひお問い合わせください。8月31日午前10時30分からですが、地元の竹富ロータリークラブさんの、こちら主催になるんですが、みんなのコンサートということで、子どもさんと障害者のためのコンサートが特別に開かれるそうで。
はい、このコンサートは、日曜日の午前中に幅広い年齢層の方に来ていただきたいと思いまして、皆様に分かりやすい曲、アニメソングだったり、うん、本当に一度は聴いたことのあるクラシックの音楽などを中心に、はい、上演いたします。
こちらは、お申し込み、まあ、チラシがございましたらそこの二次元バーコードでとなりますが、このチラシなどは、いろんな、まあ、公共施設などに置いてあるような感じでしょうか。
そうですね、市内各所にお配りしていますし、ホームページからでもご覧いただけますので、竹富国際音楽祭のホームページからでもご覧いただけますので、ぜひそちらの方からお申し込みをお願いいたします。
まあ、このように、今年もまた、やってまいります竹富国際音楽祭2025。詳しくはホームページなどにも掲載されていますので、じっくりご覧になってみてください。そしてこのお得なセット料金、チケットの、ぜひご購入をお勧めしたいと思います。またこの音楽祭の特徴としては、皆さんのこの地域にお出かけする街中コンサートなども今回も予定されているそうですね。
はい、竹富国際音楽祭に登場する、プロの演奏家の方が、越前市文化センター以外の場所において、より地元の人に身近な場所で演奏を行います。はい、場所につきましては現在、調整中ですので、ぜひホームページなどを通じてまたご覧いただければと思います。
身近なところで本物の演奏が流れるというのもこの町ならではだと思いますので、ぜひ皆様、ホームページなどをチェックをしてみてください。ということで、今日はこの竹富国際音楽祭2025について、林義彦さんにお話を伺いました。今年も大成功となりますように。
ありがとうございます。引き続き頑張っていきたいと思います。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
越前市民ふれあい情報。この時間は越前市の企画監修でお送りしました。